耳で見るラジオ、まゆうの福祉橋渡し。まゆうがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。おはようございます。皆さん、春ですね。で、お花見もう行かれましたか？これから南から北へ桜前線が走っていきますね。コロナももう収まって、もう楽しい春がやってきたらいいですね。って変な言い方でしょ。これ2月に撮ってるんですなのでこんな言い方をしますが、希望です。収まってたらいいですね。本当に大変、もう本当に大変ですよね。その大変さを医療関係の方や施設にお勤めの方が一生懸命頑張っていらして、本当に頭が下がります。これからもよろしくお願いいたします。さて、今日はお客様お呼びしますが、今日もですね、2月に放送してとっても評判が良くて、皆さんから多めをいただいた番組ですがそこに出ていただいた川西大吾さんっていう、私の 大尊敬して、その上お友達という、なんか 上のような対等のような方がいらっしゃるんですよその方をお呼びしております。それで川西大吾さんはですね、社会福祉法人旭川荘株式会社トモニーの専務取締役と、強度行動障害支援者養成研修のプログラム委員さんなんです。言えたわつるつるっと。そういう難しいことをされている方なんですけど、私はなぜかお友達なんです。タメ口で喋りますけどごめんなさい。でもちょっと今日は尊敬語を使う、もう尊敬してるみたいな言葉を使いますではお呼びします。川西大吾さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。皆さんおはようございます。社会福祉法人旭川荘株式会社トモニーの、勤めている川西大吾と言いますが、ここでもね、スーパーポジティブ道場っていう番組を持たせてもらっております。日曜日の 夜10時半か、
はい、
10時半から11時までの30分間もし皆さんよかったら聞いてやってください、はい、
ねえ、私ね、この間初めて気づいたんですけど、長い間してるのに、私は朝の10時半
お
でしょ、大吾さんは夜の10時半おですよね。
そうか、12時間後に、
はい
はい、日曜日は僕らでね、
ね、
夢の種を、
はい、盛り上げましょう、
盛り上げましょう
です何じゃそれっていうあれですが、この間ね、
うん、
すごいお話で、
ええ、
自閉症の人たちの生きづらさとその支援っていう、うん、ね、
うん、
普段大吾さんといる時とは全 全く違う大吾さんを見せていただいて違う意味の尊敬しました、
は
い、
あ、なるほどね、
はい、
普段はお仕事の話あんまりしないですもん ね、はい、
でそういうんですが、そのお話で、うん、自傷行為とか多少、はいはい、行為とかいうお話とか、うん、自閉症の方がどうして生きづらいんかっていうようなことをお話してくださいましたよね。でほんの、もう30分なので、ちょっと触りみたいで、こんなあの時はコミュニケーション の大変さを、
う
ん、こんな風にしたらちょっとはいいよ、みんな知ってたら、うん、自閉症の人と、うん、お話をする時にお互いがいいよっていうお話でしたね、うん、
よく覚えておられます、
はい、丸ですか
丸です
そういうのだったので、今日はその続きみたいなのをお話ししていただこうかなって。
はい、わかりました。
お願いします。
ちょっとね、前回どういった話をしたのかささっと話をすると、
はい、
まあ、僕は強度行動障害支援者養成研修、うん、強度行動障害の事業というのをね、
はいはい、
ずっと長年携わっているんですけども、その強度行動障害というのは字で書くと強い度合いの、まあ、行動障害といって、さっきまゆさんが言ってくれたように、うん、まあ、人を叩いたりとか蹴ったりとか、うん、噛みついたり頭突きしたり、こういうの多少行為とかね、加害行為って言うんです、
はい、
でまた硬い壁や窓ガラスにもう頭を打ちつけたりとか、
うんうん、
自分の顔を何回も何回も、うん、腫れ上がるまで叩いたりとか、うん、こういうの自傷行為って言うんです、うん、でそういった、まあ、普通の支援では対応が難しい人たち、はい、この人たちの行動のその様子を表している言葉が行動障害だったり、うん、まあ、強度行動障害だったりというふうに言われているんですけど、うん、
はい、
失礼、
うん、
ね、
咳にも敏感に対応、
よく覚えてます ね、はい、感覚の過敏で ね、
感覚過敏とか、うん、ね、
で行動障害を示す人たち の多くの割合を占めているのが自閉症とか、ね、うんうん、発達障害の人たちというふうに言われてるんですけど、うん、
はい、
まあ、その自閉症の人たちがもう高い確率で行動障害になってしまういうことではなくて、うんうん、まあ、行動障害を示す人たちの中に自閉症や発達障害の人たちの割合が高いということなんで、うんうん、そこのところは誤解してほしくないなと思うんですけど、うんうん、でなんでその行動障害、うん、自閉症の人たちが行動障害の様子になってしまうのかということは、うん、こう原因はもちろん一つではないんですけど、うん、ざっくり言うとね、うん、分からないと分かってもらえない、うん、これをもう幼少期から積み重ねていって、うん、で思春期で爆発してしまうケースというのがすごく多いんです、
うんうんうん、
でなんでこの分からないと分かってもらえないというふうな状態に なるのかということなんですけど、それは実はその自閉症の特性、自閉症がゆえの特性、まあ、生きづらさの部分なんですけど、それがすごく大きく関係していると。で自閉症の特性って何ですかって言ったら、ほとんどの人は、ね、知らないと思うんです。
はい、知りません、
はい、でまあ、代表的なものを挙げるとしたら、うん、まあ、コミュニケーションがね、うん、なかなか苦手、
うん、
相手が言っていることがなかなか理解できないし、
うん、
また間違った捉え方をしてしまったり、
うん、
で自分の言いたいこととか感じていることを、うん、言葉として表してこう表現するということをすごく苦手としているということですね。受け入れも表出も苦手、
うんうん、
あとはこれいつまでやるのかなとか、うんうん、終わったら次何があるのかなというように、うん、見通しのないことにめちゃめちゃ不安を感じやすかったり、
うん、
もうちょっとした些細な変化や変更にも混乱を期待してしまったり、
うん、
まあ、そういうふうなね、うんうん、やっぱりいわゆるこれは脳のタイプの違いということで、う
ん、あ、病気じゃないんじゃってね、
そうそうそうそう、
ね、言われて、
まあ、ある意味、まあ、障害というふうに捉えられる部分もあるんですけども、うん、それでも、まあ、タイプの違い少数派いうことですから、
うんうん、
やっぱり私たち この多数派の世の中において、うんうん、この混乱してしまうことが多くあって、
うん、
それが積み重なって限界まで達した時に行動障害だったりとか、うんうん、また、ね、自己否定に走る場合はこう引きこもってしまったりとか、うんうんうんうん、そういうふうになってしまう可能性があるというのが、うん、まあ前回お話をさせてもらって、
はいはい、
じゃあ じゃあその人たちにどういうふうにしたらいいの、うん、というのが何でしたっけ、まゆさん。
言葉で伝えられる人には言葉、字を読める人には字、うん、でそれもダメな人には絵とか。
おお、さすが。はい、そういうのを
伝え合って、分かり合って、ちょっとでも分かり合ったら、その人たちの積み重なった、分からないを、うんうん、分かるようにしてあげれる。
お
でコミュニケーションが取れるとか、
うん、それを専門用語で言うと、
はい、構造化っていう、
ね、さすが覚えてたすごい覚えてたね
勉強してきたんです今日
素晴らしいね。そう、構造化って言うんですけども
ですね、うん、私に分かるように話すことが構造化って言われたから、
すごいすごい、
分かるように話すこと、うん、ですよね。
もうまさにそのことで、ね、ざっくり言うとね、その人がその人に分かりやすくしてあげることというのが構造化になるわけなんです、ね、うんうん、でその自閉症の特性が、うん、自閉症がゆえの特性 に合わせて、分かりやすくするということで、うん、まあ、耳で聞く情報ではなくて、うん、目で見て分かる情報で情報提供してあげた方が理解しやすいし、うん、記憶に残りやすかったりするので、うん、そういうね、カードであったりとか、うん、まあ、今だったらこういったタブレットであったりとか、うん、こういったものをね、視覚支援っていうんですけど、うん、それを対応しているところがすごく多い。ですよね、
視覚支援っていう、
そう、目で見て分かるあのやり方いうのを対応するのを視覚支援って言います。はい、まあ、そういったことを前回お話ししたような気がしますが、
はい、
で今日はですね、
はい、
その中の特性の中の、ね、この想像力、
はい、
想像力のいうのも私たちとちょっと違ったところを持っている自閉症の人たち多いんですよ、
はい、
要するに世の中のルールであったりとか、はい、人が考えていることというのをこう目に見えない部分ですね、目に見えないことを、はい、想像して考えるということをすごく苦手としている人が多いんです、うん、だからそれによって、まあ、コミュニケーションが取りづらかったりして、
うん、
でコミュニケーションのまずさいうのはね、結構人間関係のまずさに直結したりすることが多いので、うんうん、
はい、
誤解をされてね、うん、よく怒られたりするんです、自閉症の人たちというのは、うん、
はい、
今度空気読めんよなとか、また、わがままとか、
ね、
この人やればできるのに怠けているだけなんだよというふうにね、こう決めつけられたりして、することとか結構多かったりするんです。で言われてる方は、
うん、
なんで怒られてるのか分かんないとかね、うん、またいつも怒られてばっかりとか、
うん、なんか私
マリさん、
はい、
マリさんでも原因が分かってるから大丈夫だと思います
あ、そう、原因が本人に分からんのな。
そうなんですよ。
あ、
うん、それでいつまにかいつもね、僕だけ一人ぼっちみたいな、
うん、
そういうなってる人も少なくないことで、
うんうん、
やっぱりそれも含めてわからない。そしてこういうふうにしてもらいたいのにな、うん、こういうふうにしてもらいたくないのにな、うん、っていうことが分かってもらえない、
うん、
まあ、これを、ね、やっぱり積み重ねていってしまっているというのが、うん、多くの自閉症の人たちにね、うん、見られることなんです。でこの僕 の友達にですね、
うん、
この東京都の発達障害者当事者会のがあって、
はい、
うん、
はい、
そこの代表を務めている関地城さんという方がおられるんです。
当事者いうことは自分が、
あ、そうそう、自分ご自身も、うん、まあ、自閉症、高機能の自閉症 で、
で高機能の自閉症を言ったら、
高機能言ったらちょっとね、どっちか言ったら知的に障害のない自閉症、
はい、あ、はい、お、そういうんですか。
そうなんです。
そんなに言うたら余計わからんな、
うん、そうなんです、複雑なんですけど、まあ、それ説明しようとはもう終わっちゃうので、普通に、うん、IQ とかはね、うん、僕らと変わらないんですけども、うん、まあ、自閉症 の、うん、診断が下りている、
はい、
それと ADHD ってね、
はい、
あの注意欠如多動症って言うんですけど、
はい、
それも重複している、
うん、
まあ、これもあの説明しようとは長くなるので、うんうんうん、
はい、
まあちょっと割愛させてもらってるんですけど、うん、それの当事者である菅地上さんっていうのも本名なんですよ、うん、冠に地上の地に、
うんうん、
上は本当にあの情報の上ですよね、
はい、
菅地上さんという方がおられるんですけど、その人あの当事者がいいとこ探しというね団体を、運営してて、
はい、
であの全国をね、
はい、
今コロナだから自粛はしてるんですけども、うん、ワークショップで回るんですよ、
うん、
でそのいいとこ探しの目的というのは、
うん、
やっぱりこういった自閉症であったり発達障害の人たちを理解を深める、
うん、
広めるというね、
うんうん、
啓発活動も、
うん、
やってるんですけど、うん、もう一つ目標があって、それは、はい、当事者の人たち、自閉症や発達障害の当事者の人たちが、
うん、
やっぱりこの、 あの多数派の世の中、
うん、
この世の中にいかに順応して生活していけるかいうこともテーマにしてワークショップを全国回ってるんですね、はい、でだから、両方の人が参加できるワークなんです。で例えば一個あのその一つに
映った。
ごめんね。今日なんかちょっとね、
イガイガするよね。
イガイガする。大丈夫？
ごめんなさい、
うん、飲んでよ。僕が喋るから。
はい、
その中であのマジョリティを探せというね、ワークがあるんですよ、
はい、
でマジョリティを探せのマジョリティって何なのかいうと、
はい、
こう多数派という意味なんね、うん、
はい、
で逆に少数派のことをマイノリティっていうんです、
はいはい、
で多数派をあのマジョリティを探せいうことは多数派を探せという意味で、
うん、
例えばですね、普通一個のお題があったとして、
うん、
それを自分がどういうふうに思うって答えるかではなくて、この一つのお題に対して他の人は一般の人はどういうふうに思うだろうかということを想像して答えるというのがゲームなんです、うん、そのゲームちょっとね舞さんやってみたいと思うんですけど、
はい、
あやも入ってもらってもいいんですけど、あの一個ねお題を言います、うん、頭にリのつく赤い果物といえば、
うん、頭リン
ゴ、そう言っちゃダメよ、ま
あ、言うたいけど。
せーの言ってほしいんですけど、
あごめん、
うん、じゃあ頭にリのつく赤い果物といえばで、それはまゆさんが思っている言葉じゃなくて、うん、世間一般だとどういうふうに答えるかなということを想像して答える。意味わかる、
うん、
じゃあ
言います、今ので、うん、せーの、 のリンゴ。
はい、もうこれはねほとんどしたリンゴって言います、
うんうん、
じゃあもう一個ね言いますね。では岡山といえば、ここ岡山なんでね、
うん、
これはまゆさんが考える岡山のイメージじゃなくて、世間一般でいう、
うん、
世間一般の人たちが岡山と聞かれてどう答えるかということを想像して答えるので、
うん、
ちょっと考えてみてくださいね。
はい、
はい、じゃあいきます。岡山といえば、せーの、
晴れの国。
おー。ちなみにあややはどういうふうに思った？
はい、私は桃太郎と思いました。
ありがとうございます。そうですね、だいたいねこれ岡山でやった時には桃太郎とか桃とかマスカットとか晴れの国とかね、うん、そういうふうなことでまとまるというか、うん、何種類ぐらいに分かれたりするんですけども、当事者の人がそこに入ってて、
うん、
でその人はどういうふうに答えたかというと、
はい、
山陽本線とか岡山イオンとかいうふうに答えたんですね、
うん、
でそのすべてのワークが終わって、
うん、
みんな帰るときに、うん、その山陽本線言った人が僕のところ来たんですよ、
うん、
おいですいませんもう変な答え言っちゃってって来た
ん
で、ね、
うん、
で僕はあれはあなたが思った答えですか、それともみんながそういうふうに言うと思って答えた答えですかって聞いたら、
うん、
みんながそういうふうに言うと思って答えた答えですって言ったんですね、
はい、
みんなが山陽本線って言うと思ったって 思って、うん、言ったんです、
うんうん、
でこういうふうに、うん、自閉症の人って、まあ、想像力の独自性ということがあって、うん、よくねこの人空気読まないよなとか、
うんうんうん、
空気読めねえよなとかいうふうに誤解されたりするんですけども、うんうん、そうじゃなくて、うん、めちゃめちゃ彼らなりにね読んでるんです。読んで読んで出した答えがちょっとね多数派とはずれてる、
うん、
これが自閉症の人たちの生きづらさにもつながっているわけだし、逆を言えばこれがねやっぱり僕らではたどり着けない才能であったりするわけなんですね、
うんうんうん、
だから僕はその人に、うん、いやいやもうこれはすごく素晴らしい才感性なので大事にしてくださいねって言って書いてもらったんですよ、うんうん、まあ、そんな感じなんですね、うん、それがまあ想像力のちょっとね独自性というのがあるんです。
あ
でまだ喋っていいんですかねこれ、
はいは
い、いいですか僕が喋って、
はい、もう聞いて感心する時
間です。あ、本当ありがとうございますわかりやすい、
はい、
あよかった、まゆさんに分かったら
されとります
、まあはい、そんな風にね、うん、こうカンチさんが言ってたんだけど、うんうん、僕らのその特性というのは、うん、生きづらさと一緒にあるね、うん、共にあるもんなんだと、
うん、
で特性が私たちの特性が生きづらさを上回った時は、うんうん、それは才能って言われるんですと、
うん、
で特性より生きづらさが上回った時に、うん、それは障害というふうに言われるんだと、
うん、
で僕たちが僕たちはもう特性は変わらないと、
うん、
だけどこの上下、
うん、
生きづらさにするのか才能にするのかを決めるのは皆さんなんですって言うんですね。要はこちらがどういうふ
う
にそれを捉えるかいうことなんですよ。こうそれってすごいねと捉えるのか、それ全然ダメじゃんと捉えるのか、それによってその人を生かせるかもうもう殺してしまうかいう感じになってしまうわけなんですね、その人の感性を。
そう言って言ったら多数派の意見って変に聞こえてくるわ。
まあただね、うん、やっぱりこう多数派の方の考えを知っておかないと、
うん、
やっぱりこの世の中で暮らしていくためには、うん、スムーズには暮らしていきにくくなるので、
うん、
そういう練習はやっぱり必要になったりするわけなんですね。そのためにカンチさんもそういうマジョリティを探せみたいな感じで、うん、ちょっとずつこうトレーニングしましょうねいう目標があったりするわけです。
わざわざそういう練習をする？
そうそうそうそう、少しずつそうやってこっちの世界のことを経験を通じて知っていきましょうねって。
うん、そしたらせっかく持った才能が潰れ？
それはそれでまたね、うん、それを見つけてあげて大成功する人とかいうのも、うん、いるわけなので、
うん、
そういう感性の部分は、うん、大事にしつつ、うん、もうそれは僕らも一緒じゃないですか、
うんうん、
もうそれ言っちゃうとまゆさんの良さ消えてしまうよって言っても、
うんうん、
全部消えることないじゃないですか、
うん、あ
ね、まゆさんの魅力はずっと残ってるし、
うんうん、なんかいいこと言われたわ
そういう感覚なんかなと思いますね。
なんかそれってな、こないだのは前回のはすごい私もできるし、うわ本当に誰でもそうしたらええんだな、この世がもう生きようになるなって思ったけど、うん、なんかクエスチョンがつくな私。うん、
まあ、こちらがどうしてあげたらいいかいうのは、
うん、
なかなか具体的には伝えられないんだけども、
うん、
そういう人が、まあ、いるんだということで理解だけね、
うん、
しといてあげるいうのはすごく大切になりますね。
うん、
でまたそのどういうかな、それをけしからんと思うのか、うん、それともそれって面白いねというふうに思うのか、だから僕らはやっぱりそれ面白いなと、
うん、
どっからその発想が出るの、
うん、
とか、なんか悔しいなみたいな、
うんうん、
そういうふうな捉え方をしてあげると、うん、その人 に光が当たってね、うん、の周りの人たちも、あ、それってすごい才能だよねというふうに気づく人も出てくるので、うんうん、そういう捉え方を、まあ、してもらったらいいかなと思います。NHK のね、うん、バリバラいう番組があるんですけど、うん、それにね出てる玉木さんってコメンテーターで出てる人、うん、玉木さんが、うん、言ってた言葉なんですけども、うん、マジョリティ多数派、マジョリティが正しいわけでもないし、うん、マイノリティって少数派が貴重なわけでもなくて、うん、世の中いろいろ混ざり合ってるバラエティが面白いんだと、うん、チョコレートでもバラエティパックの方が楽しいじゃないですか、
うんうんうん、
そういうふうに例えばそのチョコレートの中に1個か2個ぐらいからし味のチョコレートがありますよ、うんうんう
ん、はい、
でそのからし味に当たった人が、うん、けしからんと思うのか、うん、それともあこれって面白いよねと思うのか、うん、
ラッキーってな、
そうそうそう、うんうん、逆にねこうお笑い的に美味しいと思うのか、
うんうんうん、
まあ、そういうふうに僕らの仕事というのは、うん、こう面白いなとか、
うん、
これ美味しいなという人を増やしていく、
うん、
でそうすることによって、まあ、生きづらさを抱えている人たちが、うんうんうん、そうじゃなくてこれって直さなきゃいけないんじゃないのというふうに思うんじゃなくて、うん、逆にこういうところを生かしゃいいんじゃないのというふうに変わったら、生きづらさを抱えている人たちは減っていくし、その人たちの才能というのがね、どんどんどんどん世に出てくるんじゃないかなというふうに思います。
それってでも、うーん、そうは思うけど、うーん、全部が全部思えないと思う。
ああ、まあね、
うん、
もうそれはなかなかね、うん、すぐにすぐは無理だと思うし、気づかない人とかの方が多いと思うんですよ。
そうか。
難しかった、
うん、
今日は、
うんうん、難しいっていうより、
うん、
気づかんかもしれんし、
うん、
できんかも。
そういうふうに、あ、でも大丈夫よ。まゆさんとかは、うん、もう結構何でも面白がれるし、
うん、
こう何かあったら何でもこう学ぼうとするし、うん、でこういう番組を通じて、うん、こう喜んで人に光を当ててあげたいというふうに思ってるじゃないですか、
うん、
もうそういうね土台のある人というのは、うん、ちょっとしたコツをつかむだけで、
うん、
もうその人を活かせる人になれると思うんですよ。
うん、
うん、だからそのまんまでいいんですよ、まゆさんは。
ああ、そうか、そうか。でもそれは、うん、生きづらさ、そういう面で生きづらさを抱えとる人が世に出るチャンスにはなるな。
あ、そうですね。
ね、
うんうん、
得意な才能なんだもん、
うんうん、でそういうふうに、うん、僕らではちょっと追いつけないぐらいの才能を持ってる人ってすごく多くて、嗅覚過敏でね、
うん、
匂いの過敏 の、 男の子がいて、うん、その子はコミュニケーションとかすごく苦手なんだけども、うん、もうその嗅ぎ分ける力がもう尋常じゃないぐらい天才的 で、
はい、
でそれを生かして今コーヒーの焙煎の仕事をして、
も
うめちゃめちゃ有名な、有名になってるんですよ。美味しい美味しいっていうね。そういうふうな才能、
香水作ったりすればいいな。
あ、そういうね、う
ん、あ、そうか。
どっかでね、うん、その人ならではの才能というのは必ずあるので、うん、変に日本ってこうバランスよくしたがるんだけども、そうじゃなくて、その人のもう、良さいうのを引き出してあげるようなね、
ああ、バランスな、バランスようしようと思うわ、私、
うんうん、
ああ、そうか、うん、バランスもええけど、アンバランスもええんじゃな。
あ、いいこと言うな。
常にバランスようって思うとんよ、私。
そうなの、
うん、なんやかんや全てアンバランスなのに、うん、ね、
はい、
はい、今日もとってもいいお話をしていただきました、
う
ん、もう時間が来ました。
あらら、早いね。
わ、うん、今日のお客様は川西大吾さんでした。パーソナリティはまゆでした。
ありがとうございました。